はようございます。聖書と福音の時間です。ダイアリーは1月始まりと思っていたら4月始まりのも9月始まりのもあるそうです。使う人の必要を満たすための至れり尽くせりの配慮ですね。神様は私たちの人生が最高のものになるように一人一人に対して配慮を持って導いてくださるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日、私は長年住み慣れた大阪からお隣の奈良県に引っ越しをしました。新しい住まいの環境は実に素晴らしいです。川が流れ、山がすぐそばにあり、緑があふれ、小鳥がさえずり、朝の空気がとても清々しいんですね。田舎好きの私には申し分のない環境です。でも一つ問題があります。それは花粉の量が大阪よりも多いことなんです。ひどい花粉症の家内にとってこれは大変なことです。朝から晩までくしゃみと鼻水に悩まされているんですね。私は医者に行くように勧めましたが、忙しいのかなかなか病院には行きません。そしてその結果、涙と鼻水に今も苦しめられているんです。病院へ行けば全て解決とはいきませんが、少しは楽になると思うんです。さて、私たちの人生は選択によって決まります。過去の選択が今の私を作っています。ある時、私たちは人生の岐路に立ちます。右に行くのか、左に行くのか。どちらの道を選択するのも自由です。しかし、忘れてはいけないことが一つあります。それは、道の選択は自由ですが、それを選ぶことによって、その道で起こるすべてのことを引き受けなければならないということです。家内は医者に行く自由も行かない自由も持っています。どちらでも選択できます。しかし、行かないという選択をすれば、涙と鼻水に苦しむという結果も引き受けなければならないんですね。私たちがもし凸凹の道を選択したら、その道を歩くのに苦労します。もし行き止まりの道を選択したら、初めは良くてもいずれ進むことができなくなります。これは選択の結果です。逆に、一見危なそうな道でも、ちゃんとした道しるべがある確かな道なら、その道を選択することによって安全に目的地に着くことが可能になるんですね。私たちは人生の岐路で選択するだけではありません。実はもっと日常的なことでも多くの選択をしています。例えば腹を立てるか立てないかということも一つの選択だと言います。私たちはある時イライラさせる出来事や不愉快なことに出会います。すると腹を立てます。でもこれは選択だと言うんですね。そんな選択はした覚えがない。条件反射のようなものだよ。と言われるかもしれませんね。確かに不愉快と思う感情は反射的なものかもしれません。でも腹を立てるという行動に出るか否かは相手によって選択をしています。もし相手が会社の得意先の方なら腹を立てるでしょうか。しかし、それが自分の夫や妻や子供なら、私たちは簡単に腹を立てることを選択するんです。一見感情の領域に見えることも、自分の意思によってどちらにするかを選択しているというんです。その選択によって生まれる結果は大きく変わってしまうのです。もし誰かの言葉に怒りを選択したら、その後に険悪な空気が流れます。怒らないということを選択したら、平和な空気が保たれます。私たちは自分の未来を変えることができるのです。過去の選択をやり直すことはできません。しかし、これからの選択によって未来は変わるのです。自分の意思によって決断し、道を選択すれば、間違いなく未来は違ったものになるんですね。 聖書にこのような箇所があります。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。先ほど、人生は選択によって決まると言いました。しかし、人生には自分で選択する余地のないことや、どうすることもできないことが起こるものでもあります。その代表的なものが、誕生や死といった命に関わることです。例えば、私たちは自分で選択して男になったわけでも女になったわけでもありません。選択の余地なしにこの世界に誕生したのです。これはある意味で私たちの命が自分の主権のもとにあるのではなく、また私たちは自分の命を所有しているのではないという証拠のように思います。私たちの命は与えられたものなんです。つまり、人間は自分で生きているのではなく、生かされているのです。その命の主権者を、聖書は神と言っています。今お読みした聖書の記事に一人の男性が登場します。彼は盲目という藩で追って生まれてきました。もちろん彼がそれを望んだわけではありません。この男性が背負った藩では、今から2000年前の世界では想像もできないほどの苦労だったと思います。では、彼のようにハンディを持って生まれた人の人生は、ただ不幸なだけなのでしょうか。聖書はそうではない、と語ります。もちろん、過去は変えることはできません。選択の余地のない出来事が起こり、悲しみの中に叩き込まれることも多くあります。でも、それで、その人の人生のすべてが不幸だと結論付けることはできないと思うんです。この男性の過去は変えることはできません。しかし、この人の未来は彼の選択によって変わるんです。変えることができるんです。生まれた時からハンディを持っていたこの男性が生きるためにできたことは物乞いだけでした。彼を見る人は、生まれた時からこんな不幸を背負わされているとは、きっと彼かその両親がとんでもない罪を犯したに違いないと考えていました。イエスの弟子たちも同じように考えていました。だから、この人が罪を犯したのですか？それとも両親ですか？とイエスに聞いたのです。しかし、イエスは答えます。神の業がこの人に現れるためですと。聖書の語る神は、人間が不幸に閉じ込められ、絶望して生きていくことを望んではおられないんです。幸いな人生を歩むことを心から望んでおられるんですね。先ほどの聖書の箇所の続きに、このような箇所があります。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。イエスは不思議なことをされました。唾で泥を作って、この男の人の目に塗られたのです。そしてこう言われました。行ってシロアムの池で洗いなさい。そしてその言葉を信じたこの男の人が行って洗うと、なんと目が見えるようになったんです。彼の人生は一変しました。この人はイエスを信じることを自分の意思で選択したんです。なぜ彼は信じることを選択できたのでしょうか。それはイエスの言葉によると思います。神の業がこの人に現れるためです。この時までこの男性は自分の出世を恨み、嘆き、過去に縛られ絶望して生きていました。しかし、イエスに出会って、彼は生まれて初めて自分の未来に目を向けることができたのです。そして、自分の人生に祝福の神が素晴らしいことをしてくださるというメッセージを生まれて初めて聞いたんです。 それは暗闇の中に座っていた彼にとって希望の光、希望のメッセージとなりました。彼は肉体の目が開かれるその前に心の目が開かれていたのです。希望のメッセージを聞き、それを信じること、その選択が彼の未来を大きく変えました。聖書には希望のメッセージが溢れています。あなたもぜひこの希望溢れるメッセージを聞き、信じることを選択してみてください。あなたの未来は変わります。
オリーブで、幸い薄く見うる日に。
幸い薄く
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。